さあそれでは、いよいよ残すところあと1項でございまして、先にですね、今日はこのメインテキストではなく第6項はこちらから参ります。2010年用のテキストの14ページでございます。日本の風習、人生の儀礼と、こっちからでございました。はい、生まれてからそして亡くなるまで、まあいろいろなこの人生の儀礼というのがありまして、それをちょっとこうお耳に入れてですね、これっていつのこと、どういうことですかって聞かれた時に、いやこれ知らないよじゃなくて分かっておくようにしましょうというだけのことでございます。ですね、では14ページをですね、はい、人生の儀礼、着体なんて、ここをちょっとお出しいただきましょうか。岩田帯と思います。これはもう、これはこういう時にこういうものですよということですから、簡単に全部を読み上げするというよりは、こういうものですというふうにポンポンポンといきますですよ。赤ちゃんが生まれる前です。お母さんが妊娠5ヶ月の犬の日、これ犬って言いますね。えとでねうしとらうたつみうまひつじさるとり犬いいって、言いますですよね。これはえとで12年が全部こういう、はい、動物の名前がついている、その犬の日、年が年と分かるのに、なんで犬の日ってどういうこと、はい、これはですね、年だけじゃなくて月日もこの時間というものと今の十二支というものを混ぜ合わせて、毎日毎日こういう日に名前がついているわけでございます。十間って何ですかって、昔のカレンダー今でもほとんどついていると思いますけれども、これも詳しく言っちゃうと何なんですが、簡単に申しますと、月火水木金って今こういうふうな言い方いたしますけれども、それがですね、それぞれ月火水木金土日までありますですけれども、この月はいらないで火水木金土、これがそれぞれ、火には兄と弟、水にも兄と弟と、こういうふうに二つに分かれるというふうに考える考え方のことでございます。で、それがそれぞれ名前がついておりまして、それと干支のね、そうですね、先ほどねうしとらうという、それを全部合わせますと10×12 で60パターンがあると、こういうことなんでございます。まあ、深く話をしていきますと何なんですが、昔の方はこれって全部書いてありましたよねという、その干支と呼ばれるもとなんですけども、その犬の日っていう日、この犬は犬の安産、犬っていうのは安産なんだと、それにあやかってこの犬という日に帯を巻くと、またそういうことでございまして、それが岩田帯、さらし木綿にことぶきの字を書いて腹に巻くと、こういうことでございます。ただそういうことで、そうだったなと、もう皆さんそういえばという方も多いかと思います。続いて出産祝い、無事赤ちゃんが生まれますと、赤飯なんかを作ってお供えをして健康に成長することを祈願します。まあこれはどこの国でも同じかと思います。続いて今度がお七夜って言いますですね。お七夜ですよ。誕生後7日目のお七夜に命名し、ヒロスですから、赤ちゃんのお名前というのは普通はこのお七夜という7日目に名前をつけるんだと、こういうことでございました。で、命名書、名前をこう綺麗な和紙に書いてですね、それを神棚などに掲げて神様に報告した、お七夜ですかね。初なのかなって言わないでくださいね。よろしいですね。同じ7日じゃないか、初7日っていうのはお亡くなりになった方の最初の7日目ということですから、全然これちょっと違ってしまう。初宮詣で、まあお宮参り、男の子は生後31日目、女の子は33日目、今はどうなんでしょうか。昔はこういう時にお祝いにを着せて神社に参拝しました。七五三じゃないの、七五三じゃないです、もっともっと小さな、本当に一月ぐらい家族揃って 幼児の成長五感を祈願する。ですから幼児がなかなか全員が全員健やかに育たなかった頃っていうのが背景にあります。ですから本当に親心としてなんとか健やかに育ってくれということでお宮さんに行くわけですよね。でお食い初めというのがこれが生後100日目から120日目、120日目って決まってるわけじゃないです。100日目ぐらいからでいいそうですが、米飯、お米や鯛などの祝い膳を揃えて幼児に食事をさせ、ご飯を食べる真似をするんです。本当に食べさせちゃったら虐待になっちゃいますから、まあ食べられませんからですね、いいですね、真似事ですよ、真似です。まだ離乳食になってますんですね。この初絶句、男性、男の子は5月5日、女の子は3月3日に祝う生後初めての節句でございます。じゃあ3月2日に生まれた赤ちゃんは次の日、もうそういうこともなっちゃうわけですよね。男の子は兜、武者人形は鯉のぼりで力強い門手を祝い、女の子はお雛様や桃の花を飾って美しく健やかな生育を祈ると。昔はですね、子供の年の数え方というか、人間の年の数え方は、生まれたその時がもう1歳なんです。これ数え年って言うんです。生まれたその年が1歳。生まれたその日が、そうなんです。数えでいくつって今よりもですから年が1つ多いってことになるわけです。あ、そうなんだ。そうなんですね。今は万です。ですから、1歳に満たない生後1ヶ月とか6ヶ月とか10ヶ月って言い方します。まだ0歳ってのはあるんです。昔は生まれたその日でも1歳ですか。いくつって言ってもまだ本当に2歳か3歳とか3つか4つぐらい指に出したんだ。今より1つ多いと。こういう数え方で、一番最後の弱い祝いなんてのも数えられてますので、ちょっとここで、はい、あ、そうなんだと。さて、七五三です。11月の15日のお話。3歳の時は男の子と女の子の両方だと言われることが多いんですが、女の子だけとも言われる。髪を伸ばし始めるっていう、そういうお祝い。髪を伸ばし始める。昔は男性も全部髪を伸ばして曲げを言ったわけですからね。で、5歳は男の子だけ。初めて袴をつける。袴ってのは昔は、そうです。背広みたいなもんで袴履いたものですね。特にお侍さん履きました。この5歳に袴を初めてつける。7歳、この時に、それまで紐を締めてた女の子が初めて帯を締める。こういうのが7歳という、この切れ目でございます。晴れ着をまとって、親子揃って神社に参拝をして、健やかな成長を神様に感謝する。かつてはその子供の死亡率が高かったので、7つ前は男の子。いや、要するに神の子ですね。7つ前までは神の子。自分の子じゃない。7つになるまでは神の子。ですから神様が生殺与奪の権があったって考えたってことでしょうね。親御さんとしては。7つまで育つも育たないも、自分の育て方じゃなくて、これをもうこの子の神様が育ててくれるかどうかって、こういう考え方してたって言うんですけれども、7つというと大体今で小学校2年生ぐらいですね。どこでしたっけ、タイかインドネシアとかどっかで、フィリピンですか、7歳で1日タバコ40本吸っちゃう男、なんか小さい男がいて、ダメじゃないかって、ダメじゃないかって、成長が止まっちゃうらしいですもんね。それはまずいと、ですから今小学校2年生では大体学校で皆さん七五三、本当は女の子だけなんですけど、今は男女両方ともやってらっしゃる。成人式です。男女とも20歳になる年の1月15日でした。1999年までは1月15日ですが、2000年からこう変わったんです。成人の日は1月の第2月曜日、第2月曜日。ハッピーマンデーって言います。15日だから第3にした方がいいんじゃないか。第3月曜日とかにしますとですね、あれと重なっちゃうって言うんですね。大学入試の、テストと重なっちゃうんで、それはまずいんじゃないか。 成人の日にもまだ受けていらっしゃる方いるかもしれないということでですね、第2月曜日にしたということなんです。で、これで良かったのは、成人の日っていうのは地元に帰ってお祝いしたいって方もいるんで、前の日曜日に、田舎帰って、で、月曜日の日に、成人式やって帰ってこれるということは、今良くなったとも言われておりますですけども、未だにこの地方によっては大騒ぎしちゃったりして、ご迷惑かけちゃったりするっていうような成人式もありますが、はい。ハッピーマンデー制度、ちょっとこれ一緒に覚えていただけるといいと思います。日曜、月曜をお休みにする制度ということですね。さて、結婚式、人と人が出会い縁を結ぶ結婚も神の力であると考えられました。ですから昔は、古来の結婚は自宅の床の間、そこでお祭りされた神様の前で神のお酒の杯を交わす形で行われました。明治以降は神社での神前結婚式として行われるようになりましたが、はい、今現在は3分の2、まあ3組の中で2組以上の日本のカップルは教会で行う、キリスト教式で行うということだそうですね。で、披露宴はちょっとお金がかかるんで、披露宴は来たい人たちだけで会議制にしようと。だからみんな教会に来てください。ということで、この教会に参列する方がどんどん増えてまして、都内の有名な教会はですね、増改築のラッシュと。入らないんですよ、今までではと。ちょっと今広げてましてですね、という、こう、嬉しい悲鳴だそうですけども。不思議なのは、キリスト教徒が日本人は 1% いないと。これは世界の七不思議の一つだそうですね。これだけの先進国でキリスト教徒が 1% もいない。でも、結婚するときは皆さん、教会と。これも不思議なんですね。ちょっと格好が良くてトレンディーだからという理由だと、まあそれも十分ですけれども、はい。最近台湾の方で神前結婚式やりたいということで、門付き袴で、日本がよくわかんないんですけども、じゃあ結婚式の誓いもなんとかそれまでに覚えますからってことで、なんか明治神宮とかあの辺にいらっしゃってるって方も、もしかしたらブームになるかもしれないって、ちょっとどうかなって気もしますけども、そんな感じで受け取っていただけるといいと思いますね。さて、結婚してからです。結婚記念のお祝い。これ、イギリスで始まったと言われております。19世紀のイギリスで始まったこういうお祝いですけれども、夫婦が健康で仲良く過ごせたことを感謝して二人が結ばれた結婚日を祝う。神婚式って満1年ですね。これは満で数えますね。これは満で数えます。で、木婚式、木婚式って言うんですか？次は鈴婚式っていうのは、これはブリキとも言います。まあ、イギリスですが、ティン、T-I-N のティンウェディング、ブリキ、あるいは鈴の婚式。同婚式は推奨婚っていうこともありますが、まあ有名なのは銀婚式25年、金婚式が50年、その他結構いろいろあるみたいなんです。これなんで作ってるかっていうと、もうそういう宝石屋さんがですね、もうどんどん作っちゃおうということで、どんどん作ってるらしいんですよね。で、最近はなんか定年した時にありがとうって、二人で何ですか、こういうブランコに乗って手つないでダイヤモンドをこう上げるとかっていうのは誰がやるんだって感じ、どこでやってるんだって気もしますですけどもね、こういうことであります。一応こういう結婚式のあります。厄払い、はい、厄年とはそれぞれ災難が身に降りかかるやすい年を指し、厄年を迎えた人は災難から逃れられるように厄払いする。どうするんですか、厄払いって。男性は25、42、61、女性は19、33、37。どうしたらいいんですか？都内で言いますと、西新井薬師大師ですか？足立区の。あと神奈川県の川崎大師。関東の方、佐野薬よけ大師って、なんかコマーシャル聞いてますけど、栃木県の。そういうところに行ってお払いを受けるんだそうです。行く人いるんですかって。いや、今あんまり。で、昔はこれ本当にそういうふうなことで、真剣に考えてってですね。この年に生まれた子供はもう一旦捨てたことにする。捨て吉とか、捨て四郎とか、そういう名前つけたって言うんですよ。なんかこれで役を捨てたと。 自分も子供を捨てたことにして、自分も役を捨てて、だからこの年に私が19で産んだ子供は捨て次郎だとかですね、そういうとこまで、あ、どんなに真剣になってたのっていうことなんですね。今でも役年ってよく言いますですけども、そういうことだそうです。で、役って何なの？室町時代からですね、こういう役払いとかっていう、その恩用度っていうんですか、占いとか祈祷っていうのが流行り始めてですね、で今申し上げたように、こう役だとかなんとかって音が出てきたっていうんですけども、祝い祝い行きましょう。長寿を一家揃ってお祝いする風習、これは今でも続いてます。還暦、数え年で61歳です。なんで還暦っていうんですか。60年干支、さっきちょっとだけ申し上げました、その木火土金水ってこういう順番らしいんですけども、これ十間って言います。木にはそれぞれに兄と弟がいるんで、木は木って呼びますが、木の兄は木の絵、木の弟は木のとって言うんです。で、漢字で書きますと、こうおつ平定のこうを木の絵、おつを木のとって、こういうふうに、言うらしいんですけど、漢字より前に木の次が日ですから、日の絵、日のと。次は土曜日の土ですか、土の絵、土のと。次は金曜日の金で、かの絵、かの絵って言うんです。木の絵じゃなくて、金じゃなくて、かの絵、かのと。で、最後は水、水の絵、水のとって、それぞれこう、漢字が一ずつありまして、これが十巻っていうらしいんです。で、十二支はさっき申し上げたように、ね、牛、虎、タツミ、馬、羊、猿、鳥、犬、い。別の言い方、漢字の読み方、し、中、陰、坊、心、死、語、美、心、言、術、害と覚える必要ないですよ。でもこれ、時々ですね、いろんなものの名前になってくるんです。人心の乱とかって672年。あ、人心って、人っていうのは水の絵、あ、水曜日の水の絵から、心ってのは猿でしょ、あ、猿を心って読むから、水の絵、猿の年に起きたって、こういうふうになってくるんですね。甲子園球場って、甲子園ってなんで甲子園か、甲ってのはその木の木の絵、あ、木の一番上の木の絵、死ってのは死だから、だからね、牛とらうのねじゃないと、木の絵の、ああ、ねを死って読むから、甲子園ってのは、あ、その年か、1924年ってこういうふうに決まるらしいんです。ですからお気づきのように、片っぽは10巻で10あって、片っぽが12あります。それがこう回るんですけれども、60年経つと、つまり60種類になると。え、なんで60？ 10×12 じゃない。はい。これですね、5行かける12。左は今、木の絵と、木の絵、木のとっていうふうに、木、火、土、金、水がそれぞれ、兄、弟っていうふうに申し上げましたけども、これは5つあるんだと。で、12とあるから、かけると60だと。細かくしちゃえば、これが左の5っていうのは10になるんですけど、5つ ×12 で60という数え方をするようなんです。ですから60歳まで年を取ると、この10巻と12支を合わせたものを干支って本当は呼ぶらしいんです。ですから、その60年ぐるーって回ってくると、これで丸々回りましたってことで、これで、そうなんです。還暦っていうのはそこから来たってこう言われてるわけなんです。だからわざわざ還暦ってのを祝うんだとこういうことなんですね。で、赤いちゃんちゃんこ着たり赤いもの着て、やれなんかまるでおじいさんになったかのようなことだもんですが、最近は祝うのは嫌われてるって言うんですね。祝わないでくれとかって言われてるって話もあるんですけれども、はい、こういうことです。覚えていただきたいとは、まずこの還暦、しかもこれは全部数えの年でやりますよ。続いて古希です。古希は唐の詩人の徒歩が人生70古希稀なりっていうような、こういう詩を書いた、その詩が あまりにも有名なんで古希、その詩の一部分で古希っていうのは70歳。このあたりは出てきたら答えたいところなんです。喜寿というのは簡単ですよ。これは木っていう喜びって字は、草書体って崩す字がありますよね。崩してふーんって書くと、77に見えるんですって。 漢字の77。ですから、喜びっていう字は77に見えるから、喜寿。まあ、この辺ですよね。ちょっと出そうな。次の傘って書いてある、これはですね、略字が80って見えるから、まあ、これはそれほどでもないかと思いますね。30って言うんですけど。続いて、米寿。81もありましたけども、まあ、これはまあ、よろしいとして、米寿行きましょう。米寿。88って書けるから、88歳、米寿。今はこの米寿まで行く方って結構いらっしゃると思いますよ。昔と違って米寿って結構いらっしゃると思います。卒寿ってのは、90と略して書けるから、卒寿は90歳だそうです。白寿は、100から1を取って白いという字になるから。何それ？ 100 から1本棒を取ると白っていう字になります。だから99歳です。で、100歳はこういう上っていう、そういう言い方をするんですね。まあ、それ以上のですね、上寿だとか茶寿だとか高寿だとか陳寿って、まあ、これほとんどもうあんまりもう、っていうぐらいですから、まあ出るとしたら還暦はあまりにも優しすぎるんで、その古希とか喜寿とか米寿ぐらいかなという気がいたします。はい、ちょっと聞かれた時に大丈夫なようにしていただく。さあ続いてです。六曜とか六期っていうもの、これは何ですか？勝負ごとに関しての占いでございます。勝負ごとのことなんで、普通はそんなに勝負のことを関係ないだろうと。昔はその都政人で博打打ちなんて方もいらっしゃったりとか、今はあまりそういうことはということなんですけども、一応は非常に今、毎日の生活と結びついてるのは一番これなんです。先勝先勝ちとも言います。友引き、先部先負けとも言います。仏滅、大安、釈光、こういう言い方しますね。これって何なんでしょうかと、下にありますけども、暦の中で有名な歴史の一つで、カレンダーや手帳にも記載されている。仏教ではこういう占いは禁止されてるんで、仏教の影響ではありません。たまたま昔からこういうものは言われておりました。今日において影響力が強く、結婚式は大安がいいよ。お葬式は共引き避けるんだよ。なんてこんな風によく言われて、まあ、冠婚葬祭とか儀式と結びついております。なんだこれは、まあ、説得力と言いましょうか。なんかこれってあるの後ろにって。特にそういうことはないみたいですよ。ですからそんなに気にしなくてもいいんですけど。ホテルにお勤めの方々ってのは、仏滅に結婚式あげれらっしゃるんですって。ご自身のホテルで。空いてるから安くあげれるんですって。すごいガラガラらしいです。ですからそういう時こそ従業員でホテル使ってということで、まあお互いに、あ、それは良かった良かったということらしいんです。まあそんなもんなんですけれども、ちょっとじゃあご紹介しましょう。まずですね、どっから行く？先勝先勝ちから行きましょうか。これはこういうことだそうです。簡単に言いますと、先に、行った方が勝つよ。先にずれば勝つよ。勝ち負けのこの占いですから。ですから、急ぐ方がいいよ。午前中は吉。午後からはダメ。なんか事柄あるんだったら急いでください。午後って言うと午後2時からはダメよ。午前中なんかやっちゃって。こういう日だ。占いですからね、あくまで。そういうことです。友引き。友引きは、悪いことに友引いちゃう。だから友引いちゃうから、ダメなんだ。お葬式すると、友が一緒に、友達も一緒にっていうような、そういう単純なことなんですけれどもですね。昼は吉。失礼。朝は吉。ごめんなさい。間違えたら大変だ。朝は吉。昼は凶。夕方は大吉。だそうです。朝は吉。昼は凶。夜は大吉。まあ、どうってことはないんですけども、信じる、信じないというのは関係ないんですけども、一応ですね、8月29日は友引きなんです。え？ 8月29日？え、友引きもう一回言ってよって。朝は吉、昼は今日、夕は大吉。じゃあ一般常識大丈夫じゃないと。一般常識夕方4時からでも大丈夫じゃないと。昼は今日って気になる。12時から2時までお昼休みですからね。本試験。 全然大丈夫ですよ。お弁当持ってってくれないんで、外出ると事故になっちゃって、そんなことはないですよ。そんなことはないですよ。朝は吉、夕は大吉。多少気になるんですよね。これが今、続いてるところです。全然ないんですよ、説得力。でも気になるってだけなんです。先負け、二次試験日でございます。先負け宣布は二次試験の当日なんですけど、先んずればすなわち負ける。ですから、午前中は悪く、午後はよろしい。あ、そうなんだ。午前中は悪いけど午後はいいんですよっていうのは先に行くと負けると。なるだけ午後の会に行きたくなりますですけども、まあ関係ないと。続いて仏滅。はい。仏も滅するような大凶日です。まあこの6つの中で一番最も凶です。だから、婚礼などのご祝儀はこの日はやめましょうと。この日だけは結婚式はしない方がいいよと言われてるだけでございます。言われてるだけです。ただ、仏滅なるから、物が一旦滅んで、新たに物事が始まる。大安より物事を始めるにはいいっていう解釈もあるんです。面白いですよね。だから、いい加減っちゃいい加減なんですけど、仏も滅するって、仏教ではこのこと認めてないのに、勝手に仏滅ってこう言ってるんですけども、11月12日、一次試験発表の日と。物が一旦滅び、新たに物事が始まる。だから二次試験にこっからスタート切ればいいってことですよね。そうですよ。これ発表ですから関係ないですからね。信じなきゃいいんですよ、別にね、これ。みんなそうですから、ということで。あんまり、続いて大安です。大安は六曜の中で最も吉の日。何をするにも成功というふうに言われております。大安とも呼ばれますということです。続いて、釈光。これはどういうことかというと、昼の時間だけ吉。まあ、どっちかというと良くない日。馬の刻って昼の11時、午前11時から午後1時までが吉。それ以外はダメですよ。真昼だけいいんですよ。法事するのは、法事だけはいいんです。これもなんかおかしいです。仏教と関係ないのに、法事だけは釈光はいいんですよ。民間伝承でそういう風になっております。火の元とか刃物に気をつけてくださいね。赤っていう字がそういうものを連想するって言われております。はい。ということで、今でも毎日毎日の、例えば日記帳を見てもこういうのって書いてあったりします。ですから、基本的には関係ないんですが、ややちょっと、まあ、生活に入り込んでるというものでした。はい。というわけで、録音についても、あ、こういうことがお分かりいただけました。さあ、そうしましたらですね、あと残りはこちらのメインテキスト、はい、サクサクと巻いていきましょう。残りはここになります。108ページ、109ページの伝統文化の6、はい、武道でございます。これ何が大事かと言いますとですね、2011年から、そうなんです。武道が中学校の体育で必修になるってことが2年ほど前ですか決まりまして、2011年だったらまだいいじゃないの。それがもう始まってます。できるところから前倒しでいきましょうってことで、去年からどんどんどんどんできる中学から前倒しで始まってまして、2012年度には完全に日本国中で実施するってなったんです。これはいわば画期的なことでして、武道ですよ。武道というのは、一つは明治維新のところで、ほとんど、まあ、特に剣道とかですね、柔道とかというのは、一旦これは、まあ、終わりを見たって言われるんですね。もう、そんなお侍さんの時間、もう時代じゃない。もう一つは、その後もずっと今度は軍国主義の時に、殺傷のための道具。まあ戦争のための道具ってことで軍国主義の中でこの武道っていうのがスポットが当たりました。その反動でマカーサーが来てからです。戦後は一切まかりならんということで完全にこれは一旦シャットアウトされた。その後で今 その武道ってのはいけないよ、殺生の道具であんな風に利用されてもう二度と若者にそういうものをさせちゃいけないよって言われてたところがですよ、ここでもう一度日本の伝統を見直そうってことでやりましょう。高校ではやってました。そして武道の、剣道部とか柔道部ってありましたですよ。それとは別に、その中学校でです。義務教育の中で全部やんなきゃいけない。女子校もでございます。ですからこれ画期的なことで賛否両論で今ものすごくこう言われてるらしいんですよ。なんたることだと。こんなことやっていいのかとかですね。またいじめになるぞとかですね。じゃあこれで成績つけて内申書になるんだったら、じゃあ剣道の道場とか柔道の道場とか今度流行っちゃってどうするんだとかですね。気の早い人はそういうことをおっしゃる人もいて。どういうふうになるのかと言いますと、体育で武道が必修となります。女子について必修化されるのは戦後初めてのことであります。まあ、男子は高校でやってましたんですけど、礼儀や中学は初めてですよ。男子も礼儀や公正な態度など、まあ、心の中の精神教育ですね、日本の伝統文化に触れる機会を広げるのが狙いとされている。これ付け足しますとですね、武道とダンスがカップルなんです。武道とダンスを両方ともやってくださいってことなんです。今までは別に飛んなくてもよかったと。私立高校で、私立中学でもこういうのつけててもですね、やりたくない人はいいってこと。今度は絶対全員やんなきゃいけないんです。武道は柔道と剣道と相撲の中から選んでください。男性も女性も。まあ、相撲を選ぶって学校は少ねえだろうな、少ないよねって、分かってますですけども。ですから、剣道の場合は剣道場が。柔道の場合は畳が必要。どうするんですか、うちはそんな武道場ありません。なんとか文部科学省本庁出してください。今続々と各中学で建てられてるって言うんです。で、簡易のじゃあ畳っていうのをじゃあちょっと借りてきて一旦引きましょうか。みんなで引いてみんなで、そんな時間なん取れませんからとかですね。今そういう話がすごく。誰が教えるんですか、うち女子校で誰が教えるんですかというこういう話もですね。もうそういうことになっちゃうんですね。で、ダンスはヒップホップでもいいですよ。ヒップホップ、うち男子校でまあ、どうかな。阿波踊りでもいいです。地元のでもいいの。阿波踊りかって。まあ、四国の方はそれでいいですけどもね。じゃあどうするんだ。とにかく武道とダンス両方やってください。そういうふうになるんですよ。もうなってるんです。すごい話ですよね。ということで、じゃあ、剣道と柔道と合気道と弓道と空手、区別をちょっとつけなきゃいけない。簡単に申し上げます。特に大事なのはお相撲なんですけども、まず剣道です。飛ばしいきますよ。剣道は、日本古来の武術である剣術の、竹刀稽古である激剣を競技化した武道です。竹刀ってご存知でしょうか？竹でできてます。4枚の竹、竹を4枚のものを1枚にこうしてます。それで、皮で先端と手で持つところをこう繋いでます。で、皮の先端と手で持つところが皮でできてまして、そこを1本のツーッときついピアノ線みたいなもので繋いでるんです。で、そのピアノ線で繋いでるピアノ線が刀でいうところの上の峰になるそうです。ですから構えるときは、そのピアノ線でずーっと繋がってるのを上にして構えると。竹ですから、叩かれたらもちろん痛いんです。ですから、それ本当に稽古するってなると、防具をします。ここに、そうです。面をつけて、面の前に手拭いでこういうふうにしてですよ。で、面をかぶるんですって。で、声出せって言いますから、面でブーンとかドーとかって声しますですよね。あと、唾がこう飛びますよね。で、面かぶってますから、この辺に全部唾が溜まるわけですよね。で、拭いてもそれって布製ですから全部こう染みてくるらしいんですよ。で、中学校でそれって一人一つなんて用意できないからみんなでこれ一緒に使おうなつ、シーンやだーってやだよーって剣道やだよってもうそういう問題も発生するらしいんです。で、今度は胴もつけて、胴っていうのはここにつけるんですけども、まあ、ここ脇が空いてますね。で、この胴を狙ってってことならしいんですけども、上手い人はこれポーンって狙うとここに打つらしいんですけども、初心者のうちはドーって打つとこの肩打っちゃったりとか、あとこの脇の下、そこじゃねえだろ痛えな稽古になるんだろうかって、初心者のうちはそうだ、結構大変な問題でございます。次が小手をつけます。で、小手はすごく 硬くできてるんです。こうバーンと打っても大丈夫なようなものですから、すごく厚手のものでして、当然中はもう手はもうムレムレでございまして、それが汗が染み込んでて、また面と同じ問題が発生すると、干しても取れないらしいんですね。どうするんだろうとかって、なかなか大変でございました。昔の人はそういう中で稽古してたということなんですね。で、昔はそういうのつけないで木刀だけでやってたって。で、木刀だけで試合したらだって死んじゃうでしょ、命がけでやったって言うんですけども、今はそれは無理だろうと、そういうものでございます。すげえな昔の人はということです。ですからその防具をまあ作って、下は床ですね、床ばき、床、そしてもちろん裸足でやるわけでございます。次、柔道行きましょう。柔道、これちょっと覚えていただきたいのが、柔道は明治15年に加納治五郎、はい、この方が創始しました。日本の講道館、はい、これはもう覚えてください。加納治五郎が日本の講道館において創始した武道です。はい、もうオリンピックの正式競技になっておりますですね。ですからこの加納治五郎はご自身が体が弱かった、なんとかこういう武道を通して体だけじゃなく精神、人間の道というものをなんとかここで、講じていきたい、皆さんに知らしめていきたいという、こういうことだもんですが、精神の鍛錬を目的にしております。で、下に 1,2,3,4,5 行下って、勝負法としての修行面に加えて、人間教育の手段であるとして柔道と名付けました。ですから、勝つことだけが目的としてません。というのが柔道の一つの基本的なスタンスなんです。ですから、オリンピック種目になると、今度はこれは国の威信をかけて戦いますから、いや、それは精神手段、人間教育、さ、わかるけど勝たなきゃなってことでして、いろいろなこの柔道じゃない技が出てきたりして、世界各国には似たようなこういう格闘技がありますからということですね。で、どうしようか。ここのところでですね、オリンピックの話に飛ぶんですけれども、いくつかの改定がなされました。2009年から、ランキング制になったって言うんですよ。どういうことですか ?2012 年にロンドンオリンピックがありますけども、この出場権は、国内の大会でこの人って選ぶんじゃなくて、国際大会でも、今から開かれる国際大会での成績を、ポイント制にしてるんです。国際大会でこの人こういう実績がポイントポイントポイントがあるよ、これを2年間3年間貯めていって、それで代表が決まるって、そういうまあ代表の選び方になったと。それから一本技割りありますね。あと効果とかなんかすごく細かいそのポイントがあったのをなるだけ細かいのをやめちゃって、一本と技割りとせいぜいこの効果を取るか取らないか、基本的には一本技割りというそういう本来の姿に戻そうじゃないかっていうふうになってるらしいんです。ですからなんか引き分けを狙ってちょっとだけほんのちょっとしたことだけで勝ち負け決まるんじゃなくて、本当に、きちんとした形でやろうという、そういう意味では行動感の昔の形にオリンピックが近くなってきている、こういうふうに言われております。それで、日本のこの講道館の方もですね、加納治五郎さんのずっと、ご子息がご親戚が講道館の館長っていうのを務めてたんですけど、去年ですか、上村春樹さん、似たような方は作家でいらっしゃいますけど、上村春樹さんって方が初めてその講道館の館長になって、昔のオリンピックの結構チャンピオンの方ですね。ですから国内の講道館のあり方も変わってきつつある。今ですから柔道がそういう意味では今変革の途中ですから、出るとしたらこの結構柔道っていうのは出そうかなって気もするんです。もちろん柔道着は今はもうカラー化ってなってますからね、昔は白でなきゃいけない、今カラーでなってますし、そこら辺までは国際化進んでます。さあ続いて合気道、はい、これはお名前だけ、創始者は2行目の上芝森平さん、153センチしかない小さな方ですけども、4人がかりで捕まえとしても全部ブワーッともう空飛ばされちゃうぐらいにですね、すごいという方だそうです。で、この合気道っていうのは近年になってできた 武道なんですけども、一瞬のタイミングでさーって投げちゃうらしいんです。でこの合気道自体は試合はしない、試合はしないんで、試合で勝つ負けってのはそういうことはしない。でも稽古では後ろからこう来た人をさっと投げちゃったりとかです。すごいらしいんですよ。それであまりのこの殺傷能力の凄さに、昭和18年に日本の当時の陸軍が、今度は剣道柔道はもうやめて、全部軍事長教練は合気道にしたいんだけども、上柴さん、なんとか頼むって言いに行ったんです。あまりにこれがすごいから。と上柴さん激怒して、何を言ってるか。そんなためにしたわけじゃない。合気道をしてた日本人全員が鬼になってしまうってことで山ごもりして、とんでもないと。そういう人を殺めるための、そういうためのこれはものじゃないんだって言ったって話ですね。ですから、まあそういう、まあものでございます。本来の武道の精神がずっと残っております。袴を履くのが、これが合気道の一つの特徴と言われております。続いて弓でございます。今年弓道のワールドカップと呼ばれるようなものが行われました。もちろん日本が弓、弓道の、これは元の国ですけれども、もともと弓をいて、矢に当てるっていうのはこれはやってましたですね。どれぐらい遠くの弓を引いて、やっと、的を当てるか。28メートル先の直径36センチの的を射るんだそうです。28メートル先の直径36センチったらもうどうでしょうね。ちっちゃいんじゃないでしょうか。それをですね、3人がチームになって、3人で4射ずつ全部で12矢を射ってという世界大会が開かれました。優勝はフランス。2位がイギリス。3位がフィンランド。まあ優勝がフランスということでいいかと思います。日本が予選落ちしちゃったって、3月12日の話。ギリギリ3月12日。日本予選落ちですよ。もう、12本やってですね、フランスとか準決勝全部当たったらしいんです。12本が全部当たり。スタンディングオベーションです。うわー、すげーって。日本は12本やったんですが、3本しか当てられなくて、予選落ちしちゃった。おかしいなって、なんか緊張しちゃったらしいんです。日本勝たなきゃいけない。なんかこの、三人選んだ、その三人もうちょっと若手が良かったんじゃないのかなんて言われたりして、今もうなんかいろいろあるらしいんですけど、その、出場者を選ぶところは的外れだったって話もあるんです。そんな風に言われちゃってるんですって、今。で、今はもう困っちゃってるって話なんですけども。まあでもその的を当てることだけじゃなくて精神的なもんが大事だからということですが、実は高校生で一番人気があるのがこの弓道だそうです。まあ見ててかっこいいし、そんなその防具をするわけでもないしと。で、姿勢がこう伸ばしてガーッと打ちますんで、僕姿勢が良くなると。で、どういうわけかその胸を張ってこう引きますので、非常にこの大胸筋っていうんですかがいいんじゃないかって高校生の女の子は考えるらしいんですよ。それで弓が人気があるんですって。可愛いもんじゃないんですか。ね、こういう胸あるから、こう、張ってくるんじゃないけど、そういうこと全然関係ないらしいんですよ。でもそう、ね、まあそういう高校生の女の子の感覚でございます。で、白足袋を着用して、まあかっこいいし、非常に伝統軍の敵だしということです。で、空手です。空手は沖縄で発祥した、そうです。沖縄で発祥した剣、拳と、足による打撃の技を特徴とする。ですから、組みませんよ。投げたりしませんよ。腕でパンチとキックですよ。これが空手でございます。なんで沖縄で発祥したのか。中国大陸から沖縄に渡ってきて、そこから日本本土にということです。ですから、空手道はちょっとこの武道の中では日本の伝統武道っていうのはちょっとこう外れた感じがあります。沖縄の伝統の武道。どうして沖縄で発祥したかと言いますと薩摩藩が琉球支配って言って、そうですね、沖縄を全部支配して、その時に沖縄の人は武器持っちゃいけない。絶対何も武器持っちゃいけないっていうような決まりをしたので、ですから沖縄の人は武器が持てないので自分の手足を武器の代わりに鍛えたと。こういうことだそうです。さあ続きまして、あと少し。相撲でございます。 相撲は1行目、ラインマーカーお願いします。相撲は日本固有の宗教である神道に基づいた神事、これが一番神事です。ですから相撲特有のいろいろなああいう催し事というのは神様へ備えるということでいろいろございます。3行目に、神々に敬意と感謝を示す行為、礼儀作法が非常に重視されております。四股は土の中の邪気を払うために四股をこう踏むわけですね。で、力士は回し以外は身につけません。今でも土俵には女性は上がれないってことになってるんです。そして第二段落、戦国時代には織田信長が相撲を奨励しました。信長は土俵の原型の考案者と言われております。で、江戸時代から職業としての大相撲が始まって、江戸時代は江戸とそして上方に2つお相撲ができていたらしい。なかなか興行としては難しくって、お客さんが入る時もあれば入らない時もあった。そして明治時代に国技っていう名前を付け始めてから今のこの流星になったと言われています。さあ、書いてありませんこと申し上げますですよ。相撲の本場所って年に何回ありますか？6回、奇数月です。1月、3月、5月、7月、9月、11月。そして、東京で1月、3月は大阪に行きます。5月にまた東京に戻ってきます。7月は今度は愛知県に行きます。名古屋の夏は暑いので体の調子を壊したりする力士が割と多くて、荒れる名古屋と。ですから上の位の人が優勝しないことが多いって言われます。7月の名古屋が終わったら今度9月は東京戻ってきて、そして11月は食べ物が美味しい博多福岡に行くと。こういうことで年6回。場所は15日間で一場所です。勝ち越し、負け越しがこれで決まります。そして幕内が40名以内。重量が26名。ここまでがプロフェッショナルでお給料をもらえます。もう、すごいですよ。横綱とか大関とかになったらもう200万とか250万とか月々にもらえます。ただし、それは40名と26名だけ。あと、幕下三段目、序二段、序の口、前相撲ってその下の方々はお給料なし、無給です。どうしてるんですかって。2ヶ月に1回の場所ごとに、例えば前相撲の方はじゃあ3万円な、じゃあ今回7万円な、そういうことだそうです。じゃあ食べられない。いや、食べるところと寝るところは全部、支給されます。ですからお小遣いだけなんです。未だに残る力がつけば、完全な縦社会ですね。完全にその地位とお給料っていうものが完全に一致している珍しいこのヒエラルキーという縦社会が未だに繰り広げられているというこういう世界でございます。はい、そのくらいですね。はい、あとここに柏でだとか、横綱が締め縄を巻くとかってありますけれども、あと1点だけですね。江戸時代までは大関が一番位が高かった。大関が何人かいて、その中の大関一番高い位の中で人格も素晴らしいって方が、この締め縄を横綱ってい う、その締め縄を巻くことができて、代表として神様の前で何かする。それが今の時代はその横綱を巻く、その人を横綱という地位にして、今別格一番上の地位になりました。ですから人格も力も、だから人格が止まらないとダメだって言われるのはそこでございますですね。ですから朝青龍が強くて人気あったのになーっていうのはやっぱそこに引っかかっちゃうっていうのは、そういう歴史かってことでございますね。惜しいなってことも結構多い。さて最後は薙刀です。もうこれはほんの一点です。昔は女性のための武器でありました。薙刀ってどういうのですか？長い槍のような棒の先っぽに刀がついてるんです。じゃあ随分大きな武器ですね。そうです。で、昔女性が持って、それで足とかをスーッて、遠いところでも足をスーッてやりますと、それで武器になったわけです。すごく 大きな長くて怖い武器ですよね。割と弱い力でも刀と違って操作できたんでしょう。これが薙刀でございます。女子の武道として発展してますけれども、今は男性もやってます。下から2行目。防具は剣道の面、胴、小手。そして、すね当てをつけるというのが独特です。すね、足のすねを狙っていきますね。すね当てをつけるってところが剣道と違います。さあ、というわけで、ここまで武道も申し上げました。では、最後にちょっとだけ、はい、参りましょうか。先ほどの暦のことも、ちょっとお聞きしたいと思います。いいですか？まずですね、初節句、はい、男の子がお祝いする初節句は何日でしたっけ？5月5日。これ第1年でやりました。これ何の節句って言いました？覚えてます？端午の節句って言います。はい、女の子の初節句は3月3日桃の節句でしたね。七五三です。男の子は何歳と何歳でしたっけ？3歳と5歳。じゃあ女の子は3歳と7歳。いいですね。成人式が1月の第2月曜日になったこの制度なんて言いましたっけ？マンデー、ハッピーマンデー制度です。結婚記念日、鈴の結婚式って10年目。ああ、そうか。銀婚式って25年目。ああ、そうですね。じゃあ、弱いの祝い行きましょう。古希って何歳？70歳。喜寿、喜びって字は崩し字で書くと、あはは、77歳。白寿、100から1日、99歳。じゃあ、88歳は？米寿。いいですね。六曜です。すべてに吉ないい日は？大安。あんまり良くないんだけど、正午だけはいい。仏滅じゃなくて、正午だけはいいっていう日は、釈光。いいですね。これでよろしゅうございますね。では、今度は、はい。最後に、武道のことでございますね。はい。じゃあ、武道について申し上げますですよ。相撲についてお聞きします。相撲、はい。年何回の本場所ですか？6回。それは奇数月、偶数月、どっちでしたっけ？はい。奇数月。じゃあ、ズバリ聞きます。9月はどこで行われます？東京で行われます。いいですね。じゃあ、現在。はい。上から2つ目のランクを何て呼びますか？横綱の次は、大関。よろしいですね。じゃあ、外国人力士が増えてますけれども、一番勢力として人数が多い力士はどこの国の出身でしょうか？やってませんですけど、これが最後の。モンゴル。はい。これで結構でございます。というわけで、今日も6時間、ちょっと5分ほど延長しておりますですけれども、お疲れ様でございました。次回は、今までやってないところも含めまして、こちらの最後の問題、そして新しいテキストの一番後ろの問題全部解きます。ですから全部問題は解いてきていただきたいと思いますですね。それではあと1回ですが、頑張ってまた次回もお願いいたします。どうもお疲れ様でございました。じゃあアンケートまたお願いいたします。